はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ディズニー男子のテトリスです。このラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるーくお届けするラジオですので、よろしくお願いいたします。もしよければ番組のいいねやフォローのほどよろしくお願いいたします。大変励みになります。さて、本日はですね、大変お待たせいたしました、上海ディズニーランドのお話をしよう。はい、ということで、まあ本題に入る前にですね、まあちょこっとあの雑談みたいになっちゃうんですけど、皆さん、先日公開した、ズートピア2は見に行かれましたでしょうか。はい、まあ、かなりズートピア2面白い、内容になってるかなと思いますので、まあぜひですね、ズートピア2見てない方はですね、まあズートピア1っていうか、まあ前作も含めてね、ぜひ劇場の方に足を運んでみてはいいかなと思います。で、まあ、ちょっと脱線しちゃうんですけど、まあ、僕個人的に今非常に気になってるのがですね、まあ、一応映画とかも好きなので、まあ、非常に気になってるトピックスとしては、やはりワーナーブラザーズ、ワーナーのですね、まあ、買収問題がかなりちょっと個人的には気になっています。まあ、ネットフリックスが、買収するのか、はたまたパラマウントが買収するのかっていうので、まあ、かなり、本国ね、アメリカの方の、まあ、ハリウッド映画とか、まあ、映画制作にやっぱ携わる方々っていうのは、まあ、いろんな、発言をしてたりとか、まあ、かなりまあ、日本人の僕というかね、まあ、映画ファン、一映画ファンとしてはですね、まあ、これで、まあ、かなりこう今後の映画業界が大きく動くんじゃないのかなっていうので、まあまあ、ヒヤヒヤしてるって言い方はあれですけど、どうなるのかなっていうので、まあ、非常にちょっと心配しています、まあ、かといって、ね、僕がすごいなんか資産家なわけでも、ね、ないですし、株主でも何でもないので、なんかできるかって言われると、もう正直もうこれはね、アメリカの企業というか、まあ、企業の問題になると思いますので、もう本当に固唾を飲んで見守るしかないのかなと思っています。まあね、これを今ねリスナー聞いてる方々も、いやいやいや、まあ、まあどうしようもないだろうみたいな思うかもしれないんですけど、まあ本当ちょっと言われてるのはね、ネットフリックスがね、もし買収した場合っていうところが、もうかなり怖いことが起きるんじゃないかっていうふうには、まあちらほらこう耳にするんですよ。やはり、まあ、ネットフリックスって言えばね、ストリーミング事業が結構主になってるので、まあ、今後その劇場公開のね、作品っていうのが、まあ、どんどんこう縮小されていくんじゃないかみたいな風にも言われてますので、まあまあまあ関係ないというかね、まあまあまあ日本にはあんま関係ないかもしれないですけど、まあそういう映画のね、エンターテインメント好きな、まあ、一ファンとしてはですね、まあ今後ちょっとどういう動向になっていくかっていうのは、ちょっと見守っていきたいかなと思っています。はい、どうでもいいまあディズニーもね、もうでかい映画、まあまあまあ、まあ、ネットフリックス、そうね、ワーナーとか、まあ、まあまあディズニーもね、今までまあたくさんいろんなね、会社をもう買収してきたからさ、マーベルとかね、マーベル、ルーカスフィルム、20世紀フォックスとかね、まあいろいろしてきたから、まあ、今後どんどん、まあ、いろんなね、会社がこうどんどん統合ってなって、どんどんこう巨人になってって、なんか最終的にはなんかディズニーがね、なんか全部の映画業界を食ったら、なんかもうちょっとなんかそれもそれでなんかちょっと嫌だなって思ってますけど、まあ分かんない、それに関してはちょっと分かんないですけどまあまあまあ、そういうことにちょっと僕は、今ねちょっとトピックス気になってるかなと思います。さあ、ということで、まあ変な話はさておいてということで、話を戻しますと、上海ディズニーランドの感想ということで、はい、気持ち悪いね今、だって気持ち悪いね、ごめんなさいね、これで今一気に何人か多分聞いてない人いらっしゃると思うけど、すいません、気持ち悪い気持ち悪かったね。はい、ということで、実は先日ですね、上海ディズニーランドの方に、行ってきまして、グランドスラム達成ということで、はい、3年かけてですかね、3年かけて、やっと、 グランドスラム、世界のディズニーパークを、全部行けたということで、一応残すところあとで、アブダビが急に出てきましたので、あとアブダビに行かないといけないんですけどね。まあアブダビに行けるのはまあ、あと何十年先のことか分かんないですけど、まあ一応ね、今のところある全部の、パリ、香港、上海、アメリカ2つ、日本は、全部行ったということで、グランドスラムを達成いたしました。ということで今回ですね、上海ディズニーランドのお話ということで、まあ、何個かね、全部話したらちょっと長くなっちゃうので、まあ、何個かちょこちょこと、トピックに分けてお話ししていこうかななんて思っております。はい、ので、まあ、ぜひ、そうね、上海ディズニーランドに行こうかな行かないかなって悩んでる方の、まあ、ちょっと、手助けができればいいんじゃないの、ないのかななんて個人的には思っております。はい、のでまあ、ぜひちょっと聞いていただけたら嬉しいです。まあ、ぜひ何かあればですね、ご質問とかコメントお待ちしておりますので、まあ、僕なりに、何かこう答えることができたらいいかななんては思っております。はい、ということで早速ちょっと行きたいなと思いますけど、まあ、まず結論ですね、上海ディズニーランド、テトリス自体どうだったかっていうお話なんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。はい、これも香港と上海じゃあどっちが面白かったって言われると、まあ香港は去年行ったんですけど、僕的にはね、上海の方が結構面白かったかなと思います。まあこれはね、まあどこをこうどう取るかってとこにはよるんですけど、僕的には上海が結構ですね、良かったかなと思いますね。はい、で、そうですね、まず上海ディズニーランドで、まあ、皆さんがやっぱ気にしてるっていうところがやっぱ治安のところだと思います。はい、まあかなりね、まあちょっとね政治的な話になっちゃいますけど、もう僕もねなんか言える立場じゃないですけど、やっぱ今日中関係がねちょっとギクシャクしてるというか、まあ、政治的なところで、結構ちょっといろいろ言われていますけど、まあぶっちゃけ言うと全く何も感じなかったですね。もうほんとね、現地のね、まあ、中国の方なのか、どこの国の方なのかちょっとわからないですけど、もうキャストさんはですね、もうめちゃくちゃ優しかったっす、本当に。はい、で事前にねお話聞いてると、まあ中国というか上海のね、キャストさんは、まあ、英語は喋れないと、まあ、ほとんど結構こう中国語で喋る方が結構多いっていう話はまあ聞いてたんですけど、まあ実際そうでした。はい、結構多かったと思います。一部のキャストさんは英語と中国語とかね喋れる方とか多かいたんですけど、まあほとんどの方がやっぱ中国語メインっていう方で、まあ英語もやっぱ喋れないみたいな感じだったんですけど、やはり中国とかはやっぱこうデジタル社会というかね、まあそういうのに結構長けてるというか、そういうのを結構多用してる方もたくさん多いので、ほとんどの人がねなんか Google 翻訳を通じてね、めっちゃ丁寧に説明してくれたんですよ。まあ、iPhone 使ったりとか、Apple Watch 使ったりとかで、こうわーって喋ってこう見せてくれて、でも僕たちなんか韓国人に間違われて韓国語になってたんですけど、あ、ソーリーソーリー、ジャパンって言ったら、あーごめんソーリーごめんごめんみたいな感じで日本語に翻訳してくれて見せてくれたりしてて、ですごい丁寧でしたね。で実際今回トイストーリーホテルに泊まらせてもらったんですけど、トイストーリーホテルのキャストさんもめちゃくちゃ丁寧で、本当にもう英語ももう僕たちその英語も喋れないからさ、本当にわけわかんないんですけど、もう Google 翻訳を片手にもう丁寧に説明してくれて、今までで一番丁寧だったのかな。香港の時のキャストさんも丁寧だったんですけど、結構途中でこいつら英語わかんねえなみたいな感じでこう結構パンパンパンパンパンって飛ばしてた感じだったんですけど、今回のね、上海のキャストさんは結構僕たちがんって分かんねえなみたいな顔したら、なんかこうゆっくり丁寧にこうこれはこうでみたいな説明してくれて、いやもうほんとすみませんみたいな、ソーリーって言ってもなんか、いやもう全然なんかノープログラム気にしないでみたいな感じで、すごい優しい方ばっかでした。であと今回ですね、僕ねアトラクションの中にメガネを忘れてしまって お前よく忘れ物すんなって思ったんですけど、大切なメガネを忘れちゃったんですよ。トロンっていうね、あのバイク型のアトラクションがあるんですけど、その中のボックスみたいなのやつがあるんですけど、そのボックスの中にメガネを忘れちゃって、で入り口のねキャストさんにもうめっちゃうわって言って、女のねショートカットの女性の中国語しか喋れないキャストさんだったんですけど、その方に「あっそれすいません」っつって、あのロストメガネ、ロストメガネじゃないね、ロストみたいな感じでわーって英語でちょっと喋って、であっちの方も、まあ、ちょっと英語わかるんですけど基本中国語だったみたいだったんで、こう Google 翻訳でちょっと見せたら「ああ」みたいな。でなんかどういうメガネみたいな聞いてきたんで写真見せて、でなんかそれをなんか iPhone かなんかで写真撮って多分中のキャストさんに送信してて、でなんか中国語でなんか LINE 電話で、 LINE 電話じゃないや、 iPhone で電話してて、でその間に僕が Google 翻訳の方で、3列目に乗ってましたみたいな感じでこう翻訳見せたりしたら、こうそれも多分喋ってくれてて、でまあ、中国の方なんで結構こうテキパキしてるというか、まあ正直まあ不愛想というかね、笑顔とかはなかったんですけど、かなり仕事が早くてもうその場でパパパパパって連絡してくれて、であっちのアトラクションの入り口の方でちょっと待っててみたいな風に言われたので、まあそっちに行って、でも結局メガネはすぐに見つかったんですよ。アトラクション乗り終わってマジでものの10分ぐらいでもう速攻見つかって、うわよかったと思って、もう本当にありがたいなと思ってですね、でそうそう入り口のキャストさんにもすいませんありがとうございますって言って、で見つかった後にもう一回そのキャストさんいるかなと思ったので、アトラクションの入り口の方に行ったらもうその方いらっしゃったんで、ありましたみたいな、メガネありましたって言ったら、まあなんかすごいぶっきら、まあよかったよかったみたいな感じの感じだったんですけど、でもすごい仕事早かったです。仕事早くてすごい親切にね、なんか僕たちも拙い英語というか、もうそういう Google 翻訳見せてでもこうやり取りしてくれたキャストさんには本当に感謝してるなって思って、本当にありがたかったです。はい、かな。まあキャストさんは本当に皆さん本当にいい方ばっかで、であとまあ現地のゲストさんの人とも特に特段トラブルは全くなかったっすね。まああっちのやっぱり中国の方の、まあ、国民性みたいなのもあるかもしれないんですけど、まあゲスト同士の距離感っていうのはもともと多分結構近いのかなって思ってて、まあそういうのはありましたけど、特段何かそれでこうハプニングがあったとか、何かこうなんか言われたとかいうのは全くなかったですね。特になんかアトラクション乗ってたりグッズ、アトラクション乗ってるというかアトラクション待ってたりとか、グッズを買ってる時とかパレード待ってる時とかの横入りとかもまあ全くなかったかなと思います。まあ強いて言うなら、まあ、結構パークの中走ってる方が多いかなっていうので結構多い、結構っていうかもうほぼ走ってましたねみんな、マジで日本みたいに走らないでくださいみたいなの本当になくて、結構みんな自由にこうブワーッと走ってたから、まああれは上海特有と、まあ香港とかも結構走ってたかな、香港とかも走ってたんですけど、まあ結構特徴的なのかななんては思ってました。はい、まあ治安はそんな感じなのかなっていうので、至ってそうですね、何かこう心配することもなかったですね。タクシーで移動したんですけど、今回僕たち空港から、ディズニーまでディディっていうアプリを使って、まあ、ウーバータクシーみたいなやつがあるんですけど、それを使って移動したんですけど、まあ、それでもディディっていうのはね、一般っていうか普通の一般人というか、なんていうんだろう、僕たちみたいな普通の人たちがアプリを通じてこう配送サービスみたいなやつがあるんですけど、それも別に特に特段トラブルはなくて、アプリで完結できるので、普通の民間のタクシーより、ぼったくられることもありませんので、まあ、そういう点でも結構何もトラブルなく行けたんじゃないのかななんては思ってます。はい、 そうですね、うん、治安はそんな感じですね。でお金のところ行きましょうか。お金に関してなんですけど、そうね、日本とあんまり僕的には変わんないのかなっていう、価格帯的にはなんかそんなイメージは正直ありましたね。はい、グッズとかもね、そんな多分ね、まあスウェットとかが4000円とかだったかな、4000円とかしてて、まあそこら辺も別に普通だったし、カチューシャとかも多分3000円いかないぐらいかな、2000円後半ぐらい、ちょっと日本のカチューシャは最近いくらくらいかちょっと僕分かんないんですけど、まあそんなもんぐらいで、なんかパリの時と比較するともう圧倒的に安いイメージですね、うん。でご飯に関してももう全然日本と同じぐらいなイメージでしたね。ほんと日本で食べるぐらいの2,000〜3,000円ぐらいだと思うんですけど、まあそのぐらいの価格帯で上海のレストランでも普通にご飯食べれるんじゃないのかなっていうので、そのぐらいで食べれました。でご飯ね、そうぐらいだったかな。で課金したんですけど、プレミアアクセスですね、 DPA ですね、トロンの DPA を今回購入したんですけど、確かそれもね2000円ぐらいだったから、まあ、日本の DPA とさほど変わらないっていう感じでした。うん、あとイルミネイトっていうショーの課金もしたんですけど、それも確かそんぐらいだったと思うんですよね。確か2000円とか3000円ぐらいだったと思うんで、もうさほどその辺も日本と変わらないっていう感じで、なのでまあ総じて何かこうお金的なのも、まあ、ちょこっと割高かもしれないんですけど、まあ、パリほどそうすごい値段がねすごい高いっていうイメージはあんまりなかったですね。うん、まあ、ただまあやっぱ可愛いグッズがもうほんと今回多くて、今までで一番買ったんじゃないんですかね。フロリダ、アメリカリ、ごめんなさい、アナハイム、パリ、香港と行きましたけど、上海で今までで一番買ったんじゃないかなって思うぐらい結構可愛いグッズが多かったので、まあ、今回というかね、行かれる方は結構散財覚悟で行かれた方がいいんじゃないかなとは思います。うん、あとお金のところで言うと、なんかね、YouTube とか見るとね、結構上海ディズニーランドの中ってそのアリペイっていうね、スマホで決済するサービスがあるんですけど、まあ、結構それが楽っちゃ楽なんですよ。アリペイっていうのが楽で、で、まあ、ディズニーランドの中は基本アリペイで支払わないとなんかキャストさんに嫌な顔されるみたいな、まあ、そんななんか情報とかもちらほら見たことあったんですけど、クレジットカード NG みたいなで見てたんですけど、全然そんなことなかったっすね。うん、僕たちも何回かクレジットカードで払ったんですけど、まあたまたまかもしれないですけど、あんまりなんかクレジットカードで嫌な顔するっていうことは全くなかったので、まあ別クレジットカードも使えるんじゃないかなと思います。本当に人によるかもしれないですけど、まあ、ただそのアリペイの方が手間を省けるというかスピーディーなので、めんどくさくないから、まあ、アリペイの方がまあ楽っちゃ楽なのかなとは実際今回行ってみてですね、思いました。はい、そんな感じかな、ざっとは。まあ、あとそうですね、パーク自体の話をちょっと最後にチラッとさせていただきます。まあ、先ほども言った通りめちゃくちゃ楽しかったですし、まあ、上海ディズニーランドはこれからどんどんどんどん伸びるというかね、もっともっと多分敷地がすごいあるっていうイメージは今回感じました。まあ、実際、今ホテルが予定で多分3つ、あと2つできる予定なんですよね。今1個作ってて、もう1個作る予定になってるんですけど、あとホテルはそういう風になってて、あとテーマパーク自体も今スパイダーマンのエリアを作ってる、絶賛工事中なんですけど、今後どんどんまたエリアが増えたりとか、あと第2テーマパークっていうのも上海ディズニーランドは可能性としては十分あるんじゃないのかなって思ってます。まあ、なので今後ちょっとアジア圏の中でも、まあ、香港も、まあ、楽しみっちゃ楽しみなんですけど、どちらかといえば上海の方が個人的には今後、まあホテルもしっかり 第二テーマパークがもしできるとなれば結構楽しみなテーマパークの一つだなって今回思いました、で上海ディズニーランド自体が、まあ、一番ね今のところある世界のテーマパークの中で一番新しいっていう風に言われてまして、まあ、そういうこともあって、まあ、アトラクション自体も結構ね、最新のアトラクションが結構かなり多いイメージがありました、まあ、そのズートピアの、アトラクションしかり、マイントレ、トレインですね、7人の小人のマイントレインとか、まあ、それこそトロンとかもそうですし、あとそうお城自体もすごいでかかったですね。本当に一番でかいんじゃないかな、もうめちゃめちゃ迫力あったんで、はい、まあそういうのもあって、うん、なんかアトラクションもそうですし、テーマパーク自体もでかかったので、まあ、一番今まで一番っていうかね、まあやっぱ最新のテーマパークなだけあるなーなんては個人的には感じました。で、まあ、ここちょっともうちょっと僕も個人的に調べたいなと思ったんですけど、まあ本当うまくというか、まあ、今までで一番どうだろうな、パリもそうだったんですけど、今まででこう結構上位に入るぐらい、その国柄、中国っていう国柄とディズニーっていうところをうまく掛け合わせているテーマパークだったなって思ってて、なんかこう中国的要素って言えばいいんですかね、赤い橋があったりとか、まあ、中国っぽい曲が流れるとか、建物自体もなんかそういう、なんですかね、ごめんなさい、本当勉強不足で申し訳ないですけど、そういう中国風な中華街とかで見るような建物とかも結構多かったりとかしてて、ただそういうとこもありつつ、まあ、そのディズニーっていう、まあ、そういうファンタジー的なところの、部分、まあ、シンデレラ城の内装とかもかなり、なんだろう、ゴシック建築じゃないけど、そういう様式を使ったりとか、モザイクアートだったかな、モザイクアートとかあったりとかしたりしてたので、本当にうまくこう中国文化と、ディズニーの、まあ、そういう文化をうまくミックスさせたようなテーマパークだなと思って、すごい面白かったです。本当にエリア一つ一つもすごい広かったので、とても歩きやすいですし、なんかこうそうね、広い分、そうですね、そんな感じ本当広大な敷地の中にいろいろあったっていうので、なんか面白かったですね、個人的になんかね結構面白いっていうか、あれはな、どうなんか特徴的なのかなって思ったのが、トゥモローランドがあるんですよ、明日世界っていう、まあ、トゥモローランドにのがあるんですけど、それの近くにね、なんか湿地帯みたいな、沼地じゃないけど湿地帯みたいなのがあって、なんかねこれがね結構特徴的というか、フロリダのエプコットに行った時にも似たような感じで、そうなんか湿地帯みたいなのがあって、なんかこれがなんでこういう部分が結構敷地的に結構あったんですよ、その沼地じゃないけど湿地みたいなところがあって、なんかこれが結構ちょっと個人的には気になったんで、またちょっと調べたいなって思ってるんですけど、またちょっとぜひ知ってる方いらっしゃったら教えていただきたいですけど、そう、まあそんな感じだったかな、まあまたちょっとアトラクションとかそういうところはまた詳しくお話できたらいいかなと思ってますけど、いやかなり良かったです本当に。あと、あそうだ、あとね、ミッキーアベニューっていうエリアが、まあ、エントラン、要は日本というかメインストリート USA、日本でいうとこのワールドバザールみたいなところに、ケープコットとかアメリカンウォーターフロントとか、なんかね、そのね、意外とディズニーシーとの関わりも結構見られましたので、まあここもねちょっとまたちょっといつかお話できたらいいかなと思ってますけど、まあそういうところの何だろうな、クロスオーバーじゃないですけど交わり、ディズニー他のテーマパークとの関係性もちょっと垣間見える、まあ、プロップスであったりとかエリアっていうのもあったので、すごい上海ディズニーランド面白かったです。そんな感じですかね、まあ細かいところ行くと、 まあ、またちょっと詳しいというか、細かいスケジュールとかまたちょっと追ってお話できたらいいかななんては思っております。はい、のでまあ、ぜひ、そうですね、上海ディズニーランドご検討されている方は、まあ、ぜひちょっと行ってみていいかななんては思ってます。うん、かな、そうですね。 あとというかまあちょっと前後しちゃうんですけど、今回まあ僕たちですね、個人で行ったんですけど、できるだけ安く済ませたいのであれば、深夜便がねめちゃくちゃ安かったですね。今回深夜便で行って1泊して2日2泊して3日目に、夕方の便で帰ってきたんですけど、それで2人で8万とかだったと思います。はい、10万いかなかったんでかなり安かったですね。でチケットはパークチケットですね。パークチケットは、クルックさん使って、で、ホテルは僕たち毎回ホテルね、ニュートっていうアプリがあるんですけど、これ結構おすすめなんでぜひちょっと使ってみてください。このクルックさんでチケット、ホテルはニュートを使って今回行ってますので、まあ、結構それで大体行けばね、安く済むんじゃないのかなと思うので、まあ、ぜひちょっと参考にしてみてください。はい、ということで、まあ、そんな感じですかね。まあアジアの中ではかなり僕個人的にはすごい面白い、まあ、ディズニーシーの方がやっぱすごかったかな、すごいですけど、すごいかなと思いますけど、まあ、それでも上海ディズニーランドはアトラクションもエンターテインメントもまあ、グリーティングも結構いろいろこう見どころ満載な、テーマパークだなと思いましたので、まあ、ぜひぜひ、ご検討されている方は、上海ディズニーランドに行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、まあ、今回はですねちょっと、まあ、ざっとですね、まあ、第1弾にはなっちゃうかもしれないですけど、上海ディズニーランドのお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、もし何かあればですね、コメントレターのほどよろしくお願いいたします。はい、12月も残すところわずか、2025年ももうちょっとで終わりますが、もうちょっとね、あと何回か収録上げれたらいいかなと思いますので、まあ、ぜひ、残りもうちょっとですけど、よろしくお願いしますごめんなさい、歯切れが悪くて申し訳ないです。はい、ということで、それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。テトリスでした。バイバイ。